YouTube ご覧の皆様、こんにちは。落語会及びひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、ここちょっと新しくですね、ちょっと挿入するんですけども、なるほど、そうか、というのを入れることにいたしました。なるほど、そうか、と。まあ、我々と簡単なことでもですね、全然テレビのニュースなんかに伝えられないと、わけがわかんない時があるんですよね。っていうのは、普通の社会面でもそうなんですよ。これは国際的に起こったこととか難しいことがわからないんじゃないんです。それはニュースの今のいわゆるオールドメディアというニュースが伝えるっていうのはですね、本人たちが責任逃れをして高い給料を取るために事実をそのままお伝えしてますって言うんですよ。これで我々はわかんなくなっちゃったわけですね。なんでかって言いますと、例えば我々が簡単に理解できること、例えば誰それを殺したっていう殺人事件ありますね。それだって日本人は1億2000万もいますから、1億2000万のうち何の注釈もつけずにね、何の太郎兵衛さんが何とか二郎さんを殺したという放送を流してもですね、それは理解ができないわけですよ。どういう関係なのかね、なんか積年の恨みなのか、地上なのか、どういう人柄なのか、どこに住んでる人なのか、どういう事情なのか、そういうのがある程度最低わからないとですね、殺人事件が起こったということだけ、放送してもらっても困っちゃうんですけど、今の地上波のオールドメディアというのはそうなっちゃってるんですね。NHK なんか特にそうなんですけども、特に NHK なんか表面だけ説明しますんでね。それが一体何なのっていうのがわかんないとですね、それはわからないんですよ。ニュースってそういうもんなんですね。だって我々は日本人全員をわかってるわけじゃないから、それから事情なんかわかってるわけじゃないから、誰々が誰々と事件を起こしましたなんつったってね、何言ってんのって感じになっちゃうんですね。で、それは今もうすごく積み重なっておりまして、まあ最近でもアメリカのベネズエラ侵攻とかね、まあそういうの見ても全然わかんないと。なんか突然アメリカが攻めていったなぐらいしかわかんないと。一体石油の問題なのか、それとも麻薬の問題なのか、それとも独裁政権の問題なのか、南と北の問題なのか、いろいろありますね。だから何が起こってそうなったっていうのがないとですね、わかんないんですよ。それがお金とか、この頃は政治もね、ひどくなっちゃって、もちろん立場によって少し違いがあるとは言えるんですけど、立場によって本当は違わないんですよ。あるところまでは。あるところまでは事実だから。事実をちゃんと説明して、自民党と立憲民主党が違うっていうのはわかりますけどね。最初から変な質問したりしますからね。まあ、今度の台湾有事なんていうのもですね。それは日本人の一般国民じゃ何言ってるかわかりませんよ。だって野党の首脳部がね、なんだか台湾がどうのこうの言ったら、首相が台湾有事とか言ったから、何なんだ。中国が偉く怒ってるから謝れって一体どうなってんのかと、がわかんないわけですね。それで、それが立場で言ってんのか、本当に日本のためを思って言ってんのかもわかんない。ということなんで、ちょっとあまりご託はこのぐらいにしてですね。まあそういう理屈で、やっぱり、なるほど、そうか、というとこまでは、私のブログで持っていこうと、そういうことなんですね。私がそんなことする必要ないんですけど、何しろ本当は逆なんですね。NHK とかそういうのが、そのニュースを聞けばわかると、普通の日本人だったらわかるっていう放送をして、それで僕らみたいな専門家がですね、それをさらに詳しく説明するっていうのが、本当の本来のニュースの流し方なんですけど、そんなことやったってわかんないんですよ。僕なんかすぐ聞かれるんですよ。あれ何ですか？何ですかって聞かれる聞き方は正しいんですね。なんだかわかんないんですから。ベネズエラっていうとこ突然ね、アメリカが攻めて、しかもそこの大統領を逮捕してアメリカに連れてったと。国連って一体あるの？それから、この今の世なんかは国家主権っていうのはあるのかとかね。その国に住んで、日本に住んでたら日本の警察には捕まることあるにしても、なんだか突然アメリカの警察とか中国の警察に捕まることあるの？わかんないこと山ほどあるわけですよ。そのまま放送してるんですよ。で、そういうことないように、今日は第1日目は少し軽い。まあ、ベネズエラのこともすぐやりますけど、一つ一つ全部やります。私のわかる範囲で、かつ、オールドメディアとかテレビがね、ものすごく不完全なニュースを流してる時はね、私の方で少し補足したいというふうに思います。ですね、まず今日は軽い話題からいきます。誕生日というものをちょっと今日取り上げました。ここにちょっとありますけど、意味のある自分だけではない年齢を数えるための誕生日 っていうのは一体何だろうかと。で、もうほとんどの人がですね、自分の生まれた日を誕生日にしてます。それ別にも問題じゃないんですけどね。それで誕生日会っていうのをやってるんですよ。変なもんなんですよ。私も誕生日会なんか随分呼ばれますので、そう行きますね。そうするとある人が自分の誕生日だっつって、みんなにおめでとうって言ってくれってわけですよ。なんだったらプレゼントくれと。しかしね、まあその人が5歳ぐらいならわかりますよ。まあ5歳ぐらいだったら両親も誕生日が来たかっつって、ああ、やっと5歳になったかって嬉しいしね。だけど40ぐらいのね、中年の男がね、今日私誕生日ですと。皆さんおめでとうと言ってくださいって言われてもね、しらけちゃうんですよ。いや、もちろんね、人間の誕生日ですから40になろうと50になろうと、誕生日は誕生日でいいもんですよ。ですけどね、家族の中で密かに今日は誰かの誕生日だから、まあちょっと美味しそうな寿司でも取ろうかってのはわけがわかりますけど、その誕生日会をね、なんか会社みたいなところとかね、会社じゃなくても会社みたいないろいろ組織がありますよね。そういうとことか。それから、まあ、いくら親しくたってね、43年前の明日とか言ってもね、ピンときませんよ。ですからね、なんで誕生日が生まれた日になってるのというのを一回考えてみようっていうのが、今日の話題ですね。ですから、軽い話題ですから、あんまり気を張らないで聞いてほしいんですね。まあ、第1回目ですからね。誕生日は昔、数えだったんです。数え年っていうのがありましてね。もう今の人は数えず知らないです。万年齢というものしか知りませんね。万年齢というのはもう非常に簡単で、何の頭脳もいらなくて作っちゃったやつなんですね。ですからもちろん昔は万年齢じゃありません。江戸時代までは数えの年齢ですね。明治時代の人はまだ数えで呼んでる人もまだいるぐらいです。で、万年齢というのは簡単ですね。生まれた日を0歳として、そして1年経ったら1歳。2年経ったら2歳と数えるわけですから、まあ合理的ですね。誕生日というのを数える、その人の年が問題であれば、年が問題だから誕生日を祝うんだと。言うんであればそれで正しいんですね。ところが普通は誕生日っていうのはですね、家族で普通は昔は、というか今でもそうなんですが、家族でお祝いするものなんですね。どこの家でも大体は家族円満な家はですね、あ、今日は坊主の誕生日だから、ああ、8歳になったかってわけでみんなで、ちょっと、少しのご馳走を張り込んでですね、まあ今日はもし用事がなかったら早く帰ってきなさいよって言われて、家族で食卓を合わせて、そして、おめでとうって言って、そういう感じなんですね。これはまあ心がこもってます。いいですよ。ですけど、普通はそうじゃないんですね。まあ、女性でも男性でも30越したらね、そう30年前の何月何日に生まれたっていうことは、まあ、もちろん意味ありますよ。意味ありますけど、さして大きな意味はないんですね。大体私は30だっていいわけですね。ところが、数え年齢っていうのは全然意味があって、で、従って、何年齢と数え年齢が2つあるけれども、普通は数えの方を言うっていうのが日本の風習でした。一応これを説明しておきます。万年齢がわからないとか、365日の太陽暦がわかんないとか、そういうことじゃないんですね。意味があって、だから今日のこの、僕のあの、なるほどそうかっていうのはですね、どういう問題かと、それが常識であるとか、現代のやり方であるとかいう批評を僕にしてくれても、それは僕も承知なんですよ。現在が万年齢であるってことは知ってますから。ですけど、数え年齢ってのが何のためにあったのか、それが日本の文明にどう影響したのかっていうことをちょっと頭の隅に入れてほしいっていうことですね。数え年齢の場合はですね、正月に家族全員の誕生日を迎えるんです。これは形式的な誕生日とも言えるけども、30年も40年も経って、家族がいっぱいになってみんなで生活してる。おばあちゃんおじいちゃんもいると。おじいちゃんは、おばあちゃんは今年80歳だと。じゃあ今年80歳っていう人がね、本当に万年齢が必要かってことなんですよ。そのおばあちゃんが9月15日に生まれたと。そのことが大切だってことにならないんです。で、おばあさんの年齢で家族が一番嬉しいのはですね、今年もまた無事に一年を過ごしていただいたってことは嬉しいんですよ。家族はね、もちろん。ですから、家族でお祝いするってことになると、おばあさんの実際に赤ちゃんでおぎゃーと生まれた瞬間じゃなくて、その後、自分たちの家族、もしくは自分たちの友人、そういう間で、その誕生日というのをみんなで祝おうと。いうことになると、 1月1日が一番いいと。ね。年の初めだから。年の初めに、例えばその、ある人が50歳になったと。したら、50歳の人が集まって、みんなで集まったりね。それから、あ、職場だったらとか、友人だったら、まあ、みんなで今度は50歳だから、記念だから、年の初めに、家族の誕生日やろうじゃないか。家族だったらば、今日は、大学にこの前入った、なんとかっていう息子が、今度、成人になったから、成人っていうのは普通1月15日の成人式なんですね。なんで、誕生日ごとに成人式やらないかって、そういうふうに頑張ってる人いますけど、誕生日ごとに成人式やらないかって言ったらそうじゃないんですね。成人式も誕生日も同じなんですけど、その年に二十歳になった。その年に25になった。っていうことをみんなで祝うと。だから、成人おめでとうっていうわけです、成人式では。成人おめでとうって言ったって、そこで成人の人が本当に来てるかっていうと、二十歳ですからね。二十歳の人っていうのは、まあ、1月15日に生まれた人だけですよ。だけど、それじゃないんです。考え方が。だから、そうすると家族すごく楽しいんですよ。正月が楽しいんです。今、正月の1月1日ってのは1月1日っていうだけじゃないかと。算数の問題じゃないかと思いますけど、そうじゃないんですね。1月1日をもって、家にいるおじいちゃん、おばあちゃんも、まあ、家から出てる人もおじいちゃん、おばあちゃんも、お父さん、お母さんも、息子、娘もね、同時にみんな年を取る。この年っていうのは成人式のみたいなもんでですね、記念的なものなんですよ。それでみんなでお屠蘇を飲んで、明けましておめでとう。みんなもこの一年元気でよかったね、と。ね。また、この一年も気をつけて元気で過ごそうね、と。来年の1月1日にまた次の誕生日を迎えて、年取って元気でやろうね、という家族のお祝いなんですよ。それから職場のお祝いとか、それから友達同士とか、友達同士なんか特にそうですね。小学校とか同級生だったら、まあ、その年に誕生日を迎えますからね。そういうことで、数えの誕生日って意味があったわけです。じゃあこの数えの誕生日を、その万年齢の誕生日だけにした理由は何かって言ったら、アホだからなんです。社会の物事ってのはですね、何も数学的に決まってるだけじゃないんですよ。数学的に決まってんのが基礎になってるっていうだけなんですね。だから、例えば3月15日に生まれた人は、1歳でずっとその日、その年は過ごすわけですね。で、正月が来たら2歳になる。その時2歳になるのはおかしいかなとみんな思うけども、家族全員で誕生日をお祝いしようと思ったら、正月の1月1日がいいっていうのが、昔の人の考え方で。僕なんかは昔の人じゃないと思いますけど、考え方は新しいと思いますけどね。私は、誕生日は、数えの誕生日の方が、万年齢の誕生日よりか優れてると考えてます。家族の中体っていうか結びつきですね。それから友達同士の親しさ。そういうのをみんな集まるとね、友達同士だって、お前はまだいくつかとか、どうとかそんなことじゃなくてね、みんなで小学校同じく卒業した人は少しね、1月から3月の早生まれの人に対する取り扱いはちょっと違うにしても、いずれにしてもみんなでお祝いしようやと。いうことで、同窓会なんか集まった方が、お、君も、俺たちな、結局これで55になっちゃったな、と。こういうことを言えるんですけどね。万年齢だけだったら、関係ないんですよ。それで、僕は理論的に、例えばね、科学者として理論的に、一体、生まれた日っていうのはなんか関係があるのかと。例えば、バイオリズムとかね。それからなんか運気とか。そういうもので証明されて、公的にやれるような根拠があるかってないんですよ。それは当たり前ですけど、バイオリズムとかありますけどね、それはそれほど厳密じゃないんで、むしろ、歴年齢で年齢を決めた方が合理的だ。したがって、昔の方が誕生日のお祝いですよ。本当の誕生日は別に生まれた日でいいわけですけどね。だけど、生まれた日が分かんない人って結構いるんですよ。戦争中なんかね。その人は、自分が何歳で生まれ、何月何日に生まれたか、親父もおふくろももう死んでるから何で分かんないって場合もあるんで、本当にね、その年に生まれたぐらいはわかりますから。ですから、ま、万年齢は戸籍に記録しておくだけでいいと。戸籍っていうのは世界中で7カ国しかないんですね。特に日本がしっかりしてるんであって、別に戸籍っていうのはそれほど重要視しておりません。例えばヨーロッパなんてのは戸籍ありませんのでね、もともと。だから何月何日に生まれたってことはもともとわからないんですよ。もともとわからないんです。だからそれはその人が覚えてれば別ですけど、記録にされてるっていうもんじゃありませんのでね。まあ特に宗教なんかが厳しいときは、 子供が生まれた時に、宗教の、例えば牧師さんとかそういう人が洗礼をするとか、なんかをするっていうことで、記録に残ってる国もあるっていう感じなんですね。まあ、そういう意味で、まあこの、なるほど、そうかっていうやつの中に、日本独特の風習とかそういうのは、これでまた説明をしておかないとですね、国際的なニュースとかそういうのを解釈するのも難しいと思われます。まあ今日は軽い話題ですが、誕生日を満年齢で数えるか、それとも数えで数えるか、家族一緒に誕生日をお祝いした方がいいのか、50年前の自分の誕生日だけでお祝いして、他の人はおめでとうって言ったって何がおめでたいのかよくわからないと、まあ、いうことになろうかと思いますので、まあ、僕がここで言いたいのはですね、まあ社会的風習だとか人間の考えっていうのは、それほど単純ではないっていうことなんですね。ですから昔の人がバカで、数えの誕生日でやったっていうわけでもなくて、昔の人は昔の人なりにね、みんなで誕生日を正月にお祝いしよう、成人式とかそういうのみんな同じだと、そういうふうなことで決めたんだということですね。それ世界で数えの年齢ってそれほど多くないんです。大体戸籍もそうなんですけどね。私が世界には6カ国しか戸籍がないって言うと、っと驚くしているんですね。日本に住んでると、人類っていうのは全て戸籍があるって錯覚してる方もおられるんですね。まあそういう点で今はもうグローバリゼーションの時代ですから、日本だけの風習とか、東洋だけの風習にこだわることなく、もう少し目を広く見てですね、うちは数え年齢で正月の1日にみんなで誕生日をお祝いしてますよと、また来年1年間頑張りましょうねってよく言うんですよっていう方が僕は優れた人生の過ごし方だと思います。